皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私、京都三条ラジオカフェの藤本と
地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。ね、エコトーンの太田でいつも言ってますが、今日は祇園祭りゴミゼロ大作戦の理事長と肩書きも含めて、はい、お話しできたらいいなというふうに思っていますが、7月といえばね、もう本当はね、街中でこのチキチンの練習が聞こえて、音が聞こえてきたり、まあ、するような時期ですけれども、今年はコロナ禍の中でですね、神事は行われるけれども、まあ、宵山含めて今年は取り行わない、まあ、縮小してこうやるというような形になっていて、はい、7月の京都のね、町の風物詩とか、昨年は1150年を迎えた祇園祭りですけれども、今年はこういう形での開催になるというのを受けてですね、まあ、祇園祭りゴミゼロ大作戦という取り組みをこの7年間実はやってきていて、今年はもゴミゼロ大作戦の活動も少しやり方を変えてですね、取り組むということで、今日はそういう話も含めてご紹介できたらいいなというふうに思っているんですが、まあね、このこれからラジオのこの7月はですね、実はこの7年間ぐらいは毎年ね、加藤川大作区京都市長にもお越しいただいて、祇園祭の話やその他もろもろ楽しいお話をさせてもらってるんですけれども、はい、今日もですね、実は来ていただいているので、この後ご紹介をさせていただきたいと思いますが、まあ一人ね、今年の3月にですね、この一緒にパーソナリティを務めていた高野中也さんが闘病の末お亡くなりになってしまって、だから今日は市長がこういるのに高野さんがいないのは寂しいなっていう感じもしますが、まあ、ちょっとね、高野さんの思い出話も出てくるかと思いますけれども、皆さんもね、こう聞いてられる方、高野さんねどうしたんだっていうふうに思ってらっしゃる方、まあ一回ちょっと高野さんを振り返る回ね、3月、まあ、4月ですかねにやりましたけれども、市長もよく知ってる高野さんですから、ね、そういうこともね一緒にお話できたらというふうに思います。
はい、さあ京都これからラジオではお便り感想などお待ちしています。宛先はメール info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901、253-6901です。京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。7月のコレソンは京都のバンドパイレーツカヌーのギターブルーです。それではお聞きください。どうぞ。
Did it hit you in the chest by the second song you listened to? 然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
さて本日の京都これからラジオ、ね、7月は実は毎年ですね、はい、お越しいただいております。お忙しい中だと思いますが、ね、ちょっといろいろ話をお伺いしていきたいと思いますが、片川大作京都市長にお越しいただきました。
市長よろしくお願いします。
どうもありがとう
ございます。小田さん、よろしく、
はい、ね、あの本当に今コロナ禍の中でですね、はい、うん、京都市として今いろいろ問われているというか、
はい、
うん、市長いろんな政策打たれていると思いますが、
はい、まあ、4月はね、うん、4月5月の前半、京都市内で200件超える新規感染者だったんですけど、はい、
うんうん、
そのがぐっと落ち着いたんです、しかしここ数日ね、また新規感染者が出てきまして、はい、で、まあ、あの京都モデル、うん、京都基準で黄信号と、
はい、
日本で一番厳しい基準で持って、あの皆さんに注意してもらおうということで、うん、やっぱりね、その全国その府県を超えた交流が、19日から可能になった。
そうですね、
やっぱり移動が、それから、うんうん、あの2週間というとやっぱりそのリスクが高まる、ということは実感しますね、うん、だから改めてあの3密の回避とか、その食事の時も適切な距離を取るとか、はい、熱中症に注意していただきながら、うんうん、マスクしていただく、そういうことをお願いしたいと思いますし、同時にね、あの私どもも感染者が出た場合、
はい、
その徹底して、かつて、厚生労働省が濃厚接触者というような基準を作ってはったけど、それは一切京都では適用せずに、ちょっとでも接触なかった方、家族、あるいは時々おじいちゃんおばあちゃんの家行くとかね、
はい、
そういう家族関係、
うんうん、
それから職場、それから老人、あるいは障害者の福祉施設、病院、ここを症状があろうとなかろうと、もう一網打尽に PCR 検査して、
なるほど、
そしてもちろん陽性の人はすぐに入院していただく、ただね、濃厚な人は陰性であっても2週間自宅待機して、
はい、
これを徹底してあの抑え込んできましたので、
ね、は
い、今回もそのようにして頑張っていきたいと思いますし、ご理解ご支援を、うん、まあ、何よりもね、市民の方々が、事業者の皆さんが頑張っていただいたから、
抑え込めて
るからね、抑え込めつつあったと、
うんうん、
まあ、こういうことですので取り組んでいきたい。ただ市民生活が、京都の中小企業事業者が厳しいございます。それで間もなく7月議会が開催されます、
はい、うん、
180億円の徹底した、あの市民生活経済を支えるあらゆる取り組みを、予算提案しましたんで、議会で議論して一日も早く実行していきたいと、このように考えております。
なるほど、はい、ね、これ本当に予期せないというか、でもスピード感を持ってね、取り組まないといけないということで、はい、うん、まあ、ね、自治体行政だけではなくて、本当にあの事業者の皆さんや私たち市民個人一人一人が、うん、できることを、まあ、模索しながら、それこそ本当自粛の時の京都っていうのは、ね、まあ、今もそうですけれども、ね、少し前までは観光の方たくさんお越しになられてる中で、
そうですね、
うん、
の地下鉄市バスがこの間お客さんが増えてきた、その休みの日には、毎回話に公共交通でお出かけください、
はい、
これを言ってきたのを、地下鉄市バス、
うん、
お客さんを8割まで減らそう、
はい、
だから、家族揃ってお家にいてください、
うん、
こういうことをしまして、本当に土曜日日曜日地下鉄なんて 85% まで、
なるほど、
しかしものすごい借金が残りました
いや、まあそうですよね、
しかしこれがね、まだ4割し、去年から比べたら4割減の状態、
トータルで、
だからあのそれはあの学生さんが戻ってこられないとかね、あの、まあ、旅行者とかもあるんですけど、
うん、
まだまだ市民の方々が慎重に行動していただいてるんだと、この社会経済をあの徐々にあの復活させていくのと、そして感染を抑えていくのと、この両立が非常に難しい時ですけど、まあ、皆さんのご理解に感謝して頑張っていきたいなと思ってます。
そうですね、
はい、そこでね、うん、ちょっとでも熱があるなとか、ちょっと味覚がおかしいな、
うんうん、
こういう時にはどんどんと電話相談、そしてかかりつけ医、 東に行っていただく。京都は本当に医療体制の日本で一番整っているところですので、うん、早くに相談に、お医者さんに、
ね、
また私どもが解説します、電話相談、うん、お受けいただきたいと思います。
そうですね、まあね、市民新聞など等でですね、いろんなこういう時はこういうふうに問い合わせを先っていうのが随分今出てますし、目に触れるところにあると思いますので、
それとね、うん、いろんな支援策をねあるのにご存知ない方がたくさんやるんですわ、
うんう
ん、それで支援ナビっていうのを作ったんです、
はい、
事業者で例えば従業員の給料をどうしたら払えるとかね、返さなくてもいい支援はどうの、
うん、
あるいは無利子の
融資、はい、
ね、とかもそういうのはね分かりやすく京都市のホームページにアップしてます、
で
今回また文化庁の支援も、京都市が文化芸術の支援策を、はい、1人30万円であったのが非常に効果があってね、喜んでいただいて、で文部科学省文化庁が1人20万最高というようなものもありましたんでね、
これ
どんどん使っていただきたい。
そうですね、
はい、うん、そのように思います。
いや本当にいろんな方がいろんな形でね、使えるものはっていうわけですけども、
はい、その通りですね、
うん、やっぱりそれ活用いただくのがいいと思いますね、
は
い、
国も随分ね遅いとか批判されました。で私たちもいろんな要望をしました、
うん、
随分国 の, その支援策が充実しましたので、はい、それを知ってもらって、そして使っていただく、そのためのその伴走型の相談体制も作ってますので、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
そうですね、いろんな形でぜひ相談いただければと思いますが、はい、まあ、これもコロナ禍ね、まあ、これを受けてですね、早々に実は4月の段階、まあ、4月が早かったか遅かったかといろいろ議論あると思いますけれども、7月の祇園祭、まあ、今月はね本当いっぱいいろんな神事が行われる、まあ、予定、まあ、これも行われてはいるんですけれども、でも、はい、まあ、3密を避けるためにも良い山のね巡行はそもそも取り行わないとか、良い山の時は良い山はもう交通規制まあ、かけずに、まあ、歩行を立てることをやめるというようなことだったりだとかっていうのは、はい、
それから神輿渡御がね、
うん、そうですね、境内の中で
いつも担いで真似事をしてましたんでね、私自身が祇園さんの八坂神社の氏子地域に生まれ育った人間ですのでね、本音で寂しいですね。
寂しいですよね。
しかしね、
うん、
その八坂神社もそれから神輿会も山鉾連合会の皆さんもね、はい、本当にこの、うん、疫病と自然災害、
うん、
この収まりを祈ってそして行動した、はい、これが1151年の歴史ですね、したがってこれがしっかりと神事は行わせていただいて、
うん、
そしてこのことを例年通りやることによって、その新型コロナの感染にの要因になってはならないと、
はい、
こういう高い志のもとにご決断いただいた、
うんうん、
これは尊いことだなと、
ね、
このように思いますし、来年は盛大に例年のごとくできるように、うん、祈りながらまた今年も粛々となすべきことをさせていただきたいなと思いますね、
本当そうですね、はい、ね、まあ、我々でいくと祇園祭りゴミゼロ大作戦という取り組みを今年で7年目になるんですけれども取り、ね、行ってきたんです。で、まあ、それは、増える観光の皆様、祇園祭り良い山に、まあ、国内外からたくさんのお客さんが お越しになられると、でそれに合わせてもちろんいろんな事業者の皆さんがまあ、露店や私有地で何か販売したり、もちろんホテルやいろんなところがですね京都に来てくださいで、いろんな商品サービスを提供する中で出てくるゴミっていうのがですね、かなり、まあ、誰の責任でこれ処理するべきなのかと、で結局町内の方や、まあゴミをね排出している元でもある露店商などが実は処理をしてきたんだけれども、町内の方はそもそもゴミ出してないのにゴミ処理費用を負担してたり、露天商もゴミ処理費用を負担するのは当然ではあるんですけど、全体で僕らが調査したら4割ぐらいでしかないんですよ、全体のゴミのね、露天商由来のゴミっていうのは。実は、街中でいろいろ、まあ、スーパーやコンビニや、ファストフードや、また持ち込み全国の方がお持ち込みになられるゴミやがを実はねが実は6割方あってですね、みんなでこれ考えていかないと、うん、祇園祭自体、ね、町内の方々少ないお金の中でですねこうやって伝統をずっと引き継いできてやられてる、特にねこの神事ですから、うん、なかなか疲弊大変だと、これが大きく負担になっているというようなこともあって、うん、なんとかこれを解決できないかっていうので祇園祭ゴミゼロ大作戦っていうのをスタートさせたんですね。でその当時実はここでね、まあ、3月に、まあ、闘病のせいお亡くなりになってしまった高野さん、
うん、はい、高野さん本当に なんかここにあるような雰囲気がしますね。ね、
いや、ちょっとスタジオに入ってこられた時にね、なんか寂しいなというふうに、うん、大勢言っておられましたけど。
でも高野さんの、人柄、志、うん、これが今も生きてますし、
うん、
奥さんとご子息、はい、頑張っていただいてるの、うん、心強いとしてね、みんなで高野さんが思ってはることを頑張って実現していきたいですね。
そうですね、本当そうなんですよ、うん、まあ、高野さんの、ね、夢でもあった、ね、やっぱり祇園祭でそれをもうすごいなと思ったのは、その、まあ、事業系のゴミ収集運搬しているね、ゴミに関連する事業者の皆さんが実は最初応援して、まあ、自らねゴミを減らすことをゴミ屋さんたちがやる、運搬すること、どんだけいっぱい出してもらって運搬するのをお仕事にねされている方、収集運搬することをお仕事にされている方が自らゴミを減らすっていう取り組みをね、こうやって描いたのは高野さんはじめね業界の方々ですね。
そうですね、同時に町衆の方、
うん、
学生さん、みんなが輪を広げてきたっていうのは、
はい、
これ素晴らしいですね。
本当そうなんですね、はい、うん、
私もこの、うん、祇園祭の界隈に住ましていただいてて、
はい、
本当に夜中の12時住んでやっと人が、うん、おられなくなった時に悪臭がありましたもんね。
あ、そうですね、
もう植え込みのとこなんかにどんどん、
もうそうです、まあ、本当僕なんか大学で京都に来ましたけれども、うん、祇園祭楽しみに来て、まあ、歩行見たら上向いたら上向いて歩いたら綺麗なんですが、下向いて歩いたら足の踏み場もないぐらいのゴミの
量が、ゴミ祭り、
ゴミ祭りもう全体がゴミ箱のようになってしまってる時期も ね
それが蒸し暑いからもう匂いが
すごい、匂いもそうですね、
そんな中で本当に劇的に減っていく、
劇的にそうですね、
はい、
うん、
そしてそのルゼンションの人もこのリユース食器を使っていただけるなんて、はい、あれ世界で初めてちゃうかな。
そうですね、あの規模でリユースでね、うん、販売をして、ね、でお客さんも協力して食べ終わったら返却するというような、うん、この規模の祭りでは例が未だにないと思いますね。
そうですよね、
うん、
ただそれを3年前ですか、
はい、
天神祭りでも、
そうそうそう、
こう真似ようという
天神祭りでも、でも始まってますね。
これがすごいですね、
本当そうですね、うん、だそれはもう本当京都が起こって全国にこうやっぱり祇園祭りでこう取り組みがどんどん全国にね影響を与えるっていうのは、まあ京都ならでは、
うん、そうですね。その間に後祭りの山鉾巡行が復活、
はい、
その時に当時の吉田
浩二郎
理事長さんが、
うん、
それもその時に合わせて後祭りで芸術センター、
うんうんうん、
メリー小学校の跡地で、はい、エコ屋台やら、
そうですね、エコ屋台村、ね、うん、
その時に吉田浩二郎当時の理事長がその京都の人間は常はもう質素な質素な生活してたと、
はい、うん、
一汁三菜なんてもんやないと、
うん、
本当に質素な生活して、そしてこの晴れの日に豪華に、
はい、
うん、だから明倫小学校、
うん、
もう明治維新の後に厳しい時に立派な学校を作り、そして昭和の一桁の時に立派な校舎作って、これ常にみんな質素な生活して、
うん、
そして公のためにみんなが錠剤を出して学校も建てた、運営した、さらに祇園祭りも取り組んできた、うんうん、これはいつもいつも質素な生活し、そして個人のためやなしにみんなのために頑張るというその精神がこう脈々と続いてるから、うん、だからゴミ場大作戦 その営みと祇園祭りの理念は一緒なんだっていう趣旨のことをおっしゃってたの感動しましたね、
うん、いや本当そうですね、うん、吉田浩二郎さんやっぱりね、まあ、いろんな方がね町の方々、うん、このね自分の地域住まいの地域を考えて、
うん、そういうことがみんな町主につながってるのはありがたいですね、
う
ん、
本当そうですね、うん、まあ、今年の祇園祭りゴミゼロ大作戦はちょっと規模を縮小してというふうにお伝えしましたが、今年はもう本当にみんなで街中をね清掃しようというので広い歩きを徹底してやると、でこんな時期にもかかわらずですね、ボランティアの方も1日200円を数えて、
う
ん、応募いた全国の方を覚えていただいて、あ、全国、まあ、主に京都の方ですね、まあ、なかなかやっぱりねこの祇園祭りゴミゼロ大作戦で他都市から来られてなかなかね営業があったらあれなので、まあ、学生さんや社会人の方、京都の方中心ですけれども、でもそれでもやっぱり、
ね、
うん、来年自分たちの地域でどうやってやれるかみたいなことで、まあ、こういう祇園祭りがないからないけれども自分が何かできないかなって思ってくださるってことはすごく嬉しいですよ ね、うん、なのでピカピカにしたいなというふうに思うんですが、ね、とはいえ祇園祭りで まあ、この祇園祭こういう形になりましたけれども、はい、このコロナ禍の中でですね、ずいぶん暮らし方、生活、まあ、働き方や暮らし方、ね、はい、変わってきましたよね。
まあ、このコロナがその社会の在り方、人々の働き方、さまざまなものに厳しい問いかけがある、
はい、
それを主体的にどう生き方の改革していくのか、まあ、一方で人との距離を取るとか自国中心主義になるとか、そういうあの厳しい面もありますけど、改めて人間って一人で生きていけへんと、つながってつながって取り組んでいかなんなと、こんなことも思わさせていただくあのコロナ禍のものなんですけどもね、
はい、
あの当面のこととしてはね、やっぱりテイクアウトとか、なんで、
はい、
プラスチックゴミがものすご
く増えてますね。ね、今すごい増えてるようですね、
は
い、で
業者のゴミ、その本当にホテルも飲食店ももうずっと開店か、閉店か開店休業みたいな状態で厳しい状況だったんで、業者ゴミは事業者のゴミは減ってるんですけど、家庭ゴミが増えてる。特にあのテイクアウトなんかでやっぱプラスチック容器がね、今度も、第4弾の経済対策やるのに、そういうテイクアウトなんかの、そのプラスチックゴミをどう減らしていくかという、1500万円予算組みましてね、
素晴らしい、
志の高い事業者と一緒にいろんな挑戦、あの容器を持ってきてくださいとか、あるいはあのそういうプラスチックでないあの環境
を、そうですね、配慮したね、
配慮した放題にしていくとかね、いろんな挑戦をまたテスト的モデル的にやっていきたいなと思ってますね。リユース食器にしていただくのが一番いい、
一番いいですね。
それもあの、民間のテイクアウトからこれからその持続的なものになっていくと思うんですね。それをそういうテイクアウトの時も使えるようなもの、
本当そうですね、はい、僕なんかはね、やっぱり、まあ、使い捨てのものもいいんだ、まあね、ものによってはいいのか、時と場合によると思うんですけれども、自分のね食べるもの自分の容器持ってってそこに詰めてもらって、また家で食べて洗ってって、これも全然できる話だと思うので、今最近はねマイボトルを持つ方ずいぶん増えましたよね。で街中に給水できるようなステーションも、はい、まあ、水が汲めるよっていうのも、あの京都市さんの方でもですね、ゴミ減量推進会議の方でかなりあのそういう情報を発信されてますし、マイボトルを使う機会って増えてきてる。だからこれお弁当箱に、ね、切り替える、
そうですね、はい、
うん、っていうのもあるでしょうし、で7月1日からはレジ袋が有料化されましたね、は
い、そうですね、いよいよですね、
いよいよですね、
まあ、あの京都市の場合はあの食品スーパーやらは全国に先駆けて、全部やってきたんですけど、
そうですね、早かったですね。
コンビニが大きいですね、
そうそうそう、有料化される中でですね、まあでもレジ袋ってまあ目立つ、自分の生活の中でプラスチックレジ袋多いなと思ってるかもしれないですけど、全体で見たらそんな多くないですね、 2% ぐらいの話なんですよ。でなので皆さんのね家庭で、まあ、京都市民の皆さんはあのプラを分けてると思いますけれども、容積がねどうしても袋の中で、随分プラが占めてしまってると思うんですが、これどうやったら減らせるかってもっと考えられる話ですよね。
あのエコール京都大学の浅利先生らが、エコールド
京都、
はい、で私突然来はってね、ほんで私のカバン開けてくださいって、で学生さんたちと、これもプラスチック、これもプラスチック、これもプラスチック 何点ありましたね、これ紙はこれもプラスチックです、そのマスクもプラスチック
なんですよね、マスクもプラスチックですこれ、
そういうようにね、いかにプラスチックに依存してあの生活してるか、まあ、あの使い捨てでなければあの適切にプラスチックはあの非常に便利な
万能な素材ですもんね、
それを使うと同時にやはりもう元に戻してできるだけ紙とか木とかそういうようなものを使っていかなんだと、だからマイボトルもあのステンレスのものにしていくとかね、
そうですね、そうですね、
そういうことを心がけていくのも大事ですね、
大事ですね、なのでね、マイバッグにね皆さん切り替え、まあ、レジ袋が有料化されたっていうので、マイバッグ皆さんもね、さらに皆さんもうすでに随分京都なんかは持ち歩いてる方多い状況ですが、さらにまだ増えるとしたら、新たに買うんじゃなくてやっぱり家にあるものを使われた方が環境負荷的には低いですし、まあ、ステンレスのマイボトルの話もそうですけれども、プラスチックのものとステンレスのものを比べたらステンレスの方がエネルギーかけて使って作ってるので、やっぱりねそれはもう何回も何回も何回も使わないともったいないって話に、
だからこそ、
そうだからこそ、だから長あのねいいものを長く使うっていうのは、環境にも配慮した行動になるので、ぜひそういうことを気をね使っていただければと思うんですが、 まあちょっとステイホームの影響で、うん、この間もう本当に自分の家庭の中で自分がどんだけゴミ出してるかなって目に見えてね、なんか、うん、今多いなって
本当にそうですね、う
ん、思ってる方多いと思いますが、
今日生ゴミをどんどんなくして減らしていったら、本当にプラスチックゴミばっかしみたいな。
そうですね、うん、まあ、この間でいくと4月から5月でいくと燃やすゴミとか缶瓶ペットボトルが前年比で 8% ぐらい増加したというふうにお伺いしてます、はい、京都市はね、うん、であとはそのプラスチック系の容器包装が 9% 増えたと、はい、まあ、1割増え、約1割増えっていうのは大きいですよね。
この間一生懸命減らしてきたのが全部元に戻っていくという感じでね、
うんうん、
まあ、ただね、家の大掃除してはるのかなり、
あるある、そうなんですよ大掃除してこの間やる、そうそう、一斉ホームしててやっぱり家ね、うん、ゆっくり掃除してるっていうね、あったと思いますが、とまあ一方ででもね、事業系のゴミ、まあ、先ほど市長もおっしゃられましたけれども、はい、ホテルや旅館やいろんな飲食店からなどのゴミなんかは 26% 減少してるんですね、はい、うん、
これはなかなかね、評価すべきでなしくに、うん、本当にその事業者が大変
ね、本当大変だと思います。
私ども中央卸売市場開設してるんですけども、うん、食肉市場もね、
はい、
食肉も値段が安くなって、ね、うん、ほんま牛がの畜産農家がかわいそう、はい、で中央卸売市場も普通の野菜はしっかり売れるんです、
はい、
しかし利益率の高いいい果物とかね、あるいはお魚、普通の魚は売れてるんですけどね、
うんうん、
高級魚は売れないから
ね、 ねえ、じゃあホテル旅館ね、
ホテルやら、うん、飲食店と仲買いの人を対象にしてある 85%売上減、
そうでしょうね、
85%
食べていけへん、うん、
だから一時期いいものが随分スーパーに並んでたり、あれこれなのこんなの安くここで売ってんのみたいなね、うん、普段流通してたものが
ちりめん山椒がね売れへんなって、
あ、
なんでやと思ったらこれも観光やったんですね。
なるほど、
このちりめん山椒ね、
うんうん、
こんな家で食べへん
ですね、
なあ、
観光の
皆さん、ね、お土産の比率がいかに高かったか、こういうことでね、まあ、観光が一部混雑してオーバーツーリズムというこういう批判もありました、まあ、それに対してさまざまな取り組みしてきましたけど、改めて観光というのがその多くの人の生活を支え、ね、雇用を生んでたなっていうのはね、はい、実感しますし、
そうですね、で
これ決してコロナ以前の観光に戻さない、
ええ、
ね、混雑とにぎわいは別だと、
うんうんうん、
にぎわいは取り戻そう、
本当ですね、
混雑は下げるということでね、3つの集中、つまり季節と、
うん、
桜と紅葉の時にわっと来はるの、
はい、
季節と場所、
うん、
特にもう京都はお寺神社だけでも2000超えてんのに、
はい、
まあ、全部が観光できるとは限りませんけど魅力あるとこいっぱいあるのに、特定のところに固まる、
ね、まずはここ行ってみようかみたいなね、はい、
これを分散する、
はい、
そして時間、
うん、
泊まってくれはったら朝観光夜観光できるんですね。日帰りが依然として多いので、その
滞在、
ね、お昼から夕方が混む、
うん、なるほど、
こういうことを打破していく、それプラス感染防止、
はい、
これをしっかりとやって京都からウィズコロナ時代の新たな観光モデルを作っていく、その時に環境問題、このコロナの問題も地球温暖化というのが大きな影響している、はい、これはいろんな学者がおっしゃってますけども、
うんうん、
だから2050年その CO2、ゼロ、
はい、
1.5 度
未満に抑えると、
この取り組みとウィズコロナのあらゆる改革をしっかりと両立させていかんなら、まあ、このように思いますね。
まさにそうです、はい、そうだと思いますね、まあ、観光の持続可能、観光持続可能にすることは実はまあ環境にも大きな影響がありますしね。そうですね、はい、うん、まあ、そう考えるとこの間でまあ経済がね少しこう沈滞っていうか、まあみんなステイホームして、いつもは見えない山がすっきりきれいに見えるみたいなね、排気ガスがなくて言いますけれども、今まあアメリカの研究者、まあ、科学の集まりなんかは、この間のでですね、酸素濃度、なんか二酸化炭素濃度が減ってないんですって。
あ、そうなんですか、うん、
これがだから持続して長く続けば温暖化にも効果があるんだけど、現状は実はそんな影響が出てないっていうようなデータも出てますね、うん、
いかに2050年 CO2 ゼロっていうのが難しい、難しい、これだけ世界中が自粛して、
うん、
その減る量と 減らさなければならない量と、ね、これ見た時に、うん、厳しい現実したがって我々このコロナのをスタートにしながら挑戦していかないんですね。
はい、まあ、このがんで働き方、まあ、特にテレワークなんかは、うんうん、こういう形でもできるんだ、だから出張なんかしなくても実はネット上でもできる。でもそれでもいろいろ弊害は今出てきてると思うんですけどね。やっぱり対面であっていかなかそういい部分と、ネットでもねいい部分と、でもこういう選択肢ができたっていうのは、うん、自分たちの働き方も含めてね、うん、いいチャンスだったのと、ポジティブに捉えればね、うん、思うし、ネガティブに捉えればやっぱりそれで事業されてた方々っていうのもね、うん、柄がどうしても方向を転換しないといけない、それが急激な転換でそこについていかれないっていうね。
そうですね、うん、そんな時に今取り組んでますのがね、京都の人が京都に泊まって、うん、京都ので食べようという、うん、
マイクロツーリズム的な話ですかね、
はい、うん、でもうね飲食店も宿泊事業者も大変なんです、
うん、
うん、でもどんどん全国から来てくださいというよりも先に京都で世界の人が一番行きたい都市京都、はい、にもかかわらず意外と京都の人間知らない、
そうそうそうそう、
多様性、ね、うん、重層性だから京都で食べよう、で京都で泊まろう、でこれをね食べたり泊まっていただくとね応援しますからね、はい、それで、例えば京都肉が、うん、1万円相当の京都肉京野菜伝統産業製品が当たります、抽選なんですけどね。
なるほど、
そうすると伝統産業の方々の応援にもなると、
うんうんうん、
こういう取り組みをして、まず京都の人が京都、京都で経済回そう、次関西から、
そうですね、
で全国からと、徐々にね、うん、こういうことで当面外国から来られることは考えられへんのでしばらく、
そうですね、うん、
そういうみんなで支え合おうと、こんな取り組みをしてますので、
すごくいいと思います。はい、なかなかね、まあ、この間だから、ね、人気の観光地なんか行くと本当にゆっくりいいものが ね、
そうですね
見えますしね、経験体験できますが、でもその観光で行くと、うん、まあ、修学旅行シーズンかが夏秋に来ますよね、はい、今はそういうのね、はい、選ぶ、
うんうん、春の修学旅行全部中止延期なんですけど、はい、これから秋から冬、うん、年度末にかけてこれを中止しはるか、その来ていただけるか、これはその京都にとってもそれからこれからの未来を担う子どもたちが、うん、この京都で文化を歴史を学ぶ、はい、生き方を学んでいただくっていうのは非常に大事なんでね、
うんうん、
そこで、今君春一番大事な時なんです。
なるほど、
来られるのは秋以降なんですけど ね、
うんうん、
それで、もし修学旅行の方が来られたら、専用相談窓口、専用電話を作りました。
はい、
そしてその集団の中の一人でも熱が出た、体調おかしいいう時には電話してください、
はい、
そうするとそのグループの人全員の PCR 検査直ちに行います、うん、結果が出るまで別のところに待機していただく、その場所も確保します。そして必要に応じて家庭との連絡等も学校旅行関係者とともに京都市が責任を持ちます、はい、こういうことをね全国の教育委員会にね、うんうんうん、案内して、そしてそのウィズコロナ時代の観光のモデル、市民の皆さんも安心、旅行者も安心のモデルを修学旅行からまず作っていきたいなと、はい、こんなの思ってるんですよ、
うんうんうん、ね、でもそういうモデルは本当に安心して京都は観光あ修学旅行楽しめますよ。やっぱ京都に来ていろいろ学ぶことたくさんあると思うんですよね、
はい、
うん、それがやっぱり途切れないように ね、
ね、
うん、なんとかしていきたいなと思いますけどね。
その 千年の歴史から祇園祭りでも学べるわけですからね。
本当そうですね、
はい、
でもまあちょっと祇園祭の話戻しますけれども、なぎなた箱で面白い取り組みされてるみたいですね、はい、京都市さんね、
シャチホコの
ね、
あの金のメッキをね、それをその携帯電話とか、
うんうん、
そういう
レアメタル、
うん、その都市鉱山ですね、
うん、はい、あ、金をね、そうですね、鉱山ですね、金を抽出して、
それを抽出してね、メッキも京都の素晴らしい伝統の技術ですんでね、これをでオリンピックやらの金メダルも、京都マラソンのメダルも、
その高価家電
なん
ですね、
はい、うん、それを やるのでね、はい、これをねアピールした時にやっぱり小型家電がね容器集まるんですわ。
あ、
うん、
そうか、
ちょっとみんなが注意してくれはったら、わ、そういうことに貢献できるんやな、うん、
ね、
嬉しいですね。
本当はだからね、それがお披露目されるとなんですけど、うん、そう、なぎなたぼこの、まあ、保存会とね、はい、一緒にこうやられた取り組みですよね。うん、うん、なので実は、まあ、いろんな形で祇園祭りは支えられて、いろんな方が参加されて、まあ、ゴミ取り大作戦もその一つだと思いますけれども、町の方がみんなで、うん、 だから僕よくいろんなところで言うのはやっぱり祭りっていうのは間をつる、人と人との間をつる、まあその今3密で問題ですけど、うん、でもやっぱり心の距離を ね、 うん、で一つの方向にみんなでこう行くと疫病退散、
そうですね、
うん、
あの疫病退散、それから自然災害が多い、はい、そんな時にね、私あの東日本大震災など、
うん、
当時仙台市長が奥山さんという元教育長だってね、いろいろ交流したんです
けど、交流が、
うん、はい、その時にこんなことをやった、
ええ、
その1000年前の東日本大震災の後に行祭りが始まった、うん、はい、10日後に、だから行祭りの林やら行ってもらったんですね。その後ね、自分たちはその阪神淡路大震災あるいは教訓に学校の耐震補強は全国トップ水準でありました、は
い、うんうん、
ところが1000年前の津波の教訓は伝わってませんでした。
なるほど。
だから耐震補強した、
うん、
その校舎に津波が押し寄せて子供が流されました、
うんうんうん、
千年を学ぶっていうのはね、千年の歴史から学ぶというのは大事ですねっていう趣旨のことを言わはってね、これ京都という町はその祇園祭りも五山の送り火も葵祭りも地主の人々の暮らしの美学、生き方の哲学も千年の歴史、そこに真理がある。
なるほど。
これをいかに生かしてこのウィズコロナの時にも千年先も見通しながらどんな暮らししていくのか、環境問題も一緒ですね。
本当ですね、
はい、
うん、やっぱりその継承の先に持続可能っていうかね、持続性があるというと、まずは今まであったことを学んで継承していく、
そうですね、
その上で何ができるかっていうことがね、
まさにレジエントシティであり、さらに SDGs、
うん、
誰一人取り残さないということを先人たちがそのそういう概念のあんまり意識してへん時に生き方として実行していただいたという、まあ自主の凄さですね、うん、
いや本当ですね、うん、まあ、だからこそ、ね、SDGs はかなり京都にはフィットするというか、もうすでに今新しく仕掛けてることもあるでしょうし、これまでやってたことが実はこういうことだったんだみたいなことを、うん、見直せるチャンスでもありますしね。でもやっぱこのコロナでですね、随分 SDGsね、
うん、
少しちょっと今忘れ去られてしまってる部分でも、この感じでいくと本当に本当にこの一人親世帯の方々とか、あのコロナでね影響を受けて本当にしんどい思いされている方々、ここに実は随分地域の NGO NPO がですねサポートに入ったりだとか、
はい、もう、うん、宅配の子ども食堂とか、
ね、そうですね、
いろんな、だからみんなが家族の大事さとか、
うん、
地域のつながりの大事さっていうのを再認識した
本当ですね、
ウィズコロナにしていかんならなと、
うん、
こう思いますね。例えばね、両親が感染し
は
る、
はい、
そして入院しにならん韓国、はい、子供を誰が預かるか、
うん、
その児童相談所やらできちっとしてね、そういう体制もできてきましたし、まさに誰一人取り残さない、そういうことをそのもう前へ進もう進もうということを、そういう成長発展みたいな時代から、
はい、
一人一人を大事にして、
はい、
そして命を大事にする、暮らしを大事にする、
うん、
そして環境問題も考える、こんなうねりみたいなものも感じますし、
本当ですね、
それ大事にしていきたいですね。
いや本当にまずは命、これをどう支えるかという中で、ね、環境の視点も必要だという話だと思いますが、まあ、ちょっと話また戻すと、祇園祭ゴミゼロ大作戦、実はまあ先ほどの市長もおっしゃられた通り、特徴的なのはそもそもゴミを減らす取り組みとして使い捨てではなくてリユースできるものを選ぼうということでやってきましたが、アメリカなんかはね、実はコロナの関係で衛生の観点からするとリユース品はやめろというようなことを一律にこう実は言ったりしてるんですね。でも一方でその世界の科学者、まあ、NGO、まあ、その衛星に関する研究をされている皆さんが声明を、実はそれグリーンピースが集めてたんですけれども、そのリユースに関してはその全然もう影響ないからと、間違った選択をしないように、でその環境負荷をかけるような行為にいかないようにしてほしいなんていうことがデータとしては出てるんですね。
もうおっしゃる通りですね、
うん、
なんか使い捨てのもんがなんか尊重されるような、リユースしたら、
うん、
しかしね、手でも洗って手袋するより手はきちっと洗った方がいい、
うん、
その触った後、うん、絶対口やら触らないようにして洗うとかね、新しい生活スタイル、これも具体的にもっと丁寧に私たちも説明していきたいと思いますね。
本当そう、みんなさん、うん、いろんなね衛生で気を使われてると思いますけれども、うんうん、何も全て使い捨てだとか、うん、全てこうしないといけないっていうのはね、うんうん、まあ そういうのがちゃんと取捨選択できるように、
ありがたいですね、そういうふうに、う
ん、情報提供していきたいなと僕らも思いますね。
はい、ね、そして正しく恐れる、我々も、はい、あの正しい情報をしっかりとお伝えする、
うんうん、
そしてあのそのコロナにかかった人、あるいは家族、はい、あるいはもうそのリスクを抱えながら頑張っていただいている医療や福祉関係者の人たちに対してね、うん、感謝の気持ちをみんな持ちながらね、はい、あのネットなんかでいろんな批判がもう悲しくなるようなことがあるんですけどね、うんうん、嬉しいことにね、支え合い基金がね、
うん、
2億4000万円、
はい、
まあ、そのうちの1億円は、うん、あの市会議員の先生方があの歳費をあの削減して拠出していただいたんですけどね、うんうんうん、それで医療関係者、それから福祉関係者にあの早くお配りしようということで議案提案したんですけどね、なんとね、医療施設だけで2500、で福祉関係施設、児童館からあの障害者施設から4500、ごめん5500、8000あるんですわ。
多いね、そうで、ありない
、1箇所10万円ずつにしたら8億円、
うん、そうですね、
で、うん、あのそんなんで、あと病院はちょっと10万円とショート9億何千万で、とりあえずそのうちの半分は寄付で賄って、半分はいろんなあの財源捻出しようということで、あの早い方がいいので ね、
そうですね、
はい、ですからまた善意のご寄付もお願いしたいなと思います ね、
いや本当にみんなで今支える時期だと思いますし、うん、いろんな、まあ、家族だけじゃなくて、うん、私の周りの人たちとの関係性も含めて、うん、もう一回いろんなものを 失ってんじゃない、これをポジティブに次の時代を作る投資だと思ってね、はい、うん、さらに、まあ、続けていけたらと思います、ね、あの、あっという間でしたけれども、
はい、
そしてね、まあ、祇園祭こういう形ですけれども、これはもう次につながるポジティブ、まあ、来年は本当に元に、ね、はい、ね、戻って、はい、みんなでまたお祭りを楽しみたいと思いますが、うん、今日は本当にお忙しいところ本当どうもありがとうございました。これからも頑張ってコロナを乗り越えましょうということで、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、本日は角川大作京都市長にお越しいただきました。京都これからラジオ、パーソナリティは藤本薫と
太田光平でした。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。